皆様こんにちは。私がですね、生徒さんによくお話しすることがあるんですよ。もちろんね、勉強内容を講義することも当然ね、それは一種なんだけれども、でもそれだけじゃなくて、こういう考え方をして勉強した方がいいとかね、こういうことが大事なんだよ。勉強をうまくいくためには、あるいは入試をうまくいくためには、あるいはさらにね、その後の人生がうまくいくためには、こういうこと大事なんだよっていうことを含めて、もうお話しすることがあるんですね。当然、お話しする生徒さんによって、あるいは話す状況によって、その内容は当然変わってくるんだけれども、でもまとめるとですね、この6つになるんじゃないかなと思うんですよ。まあ1番目がですね、覚えるべきことを覚える。2番目が、記憶する、チェックする、記憶するっていうのを何度も反復してね、記憶の定着を図る。から、姿勢を良くする。筆圧を強くする。スマホを持たない。で、6番目が、筋の良い読書をするっていうことなんですね。で、まあ、それぞれですね、非常にそれぞれを話すと長いんだけれども、でも、大事なことなので、少しずつですが、要点をお話をいたします。で、覚えるべきことを覚えるってことなんですが、まあ、一番わかりやすいのは、九九を思い出していただければいいですよね。九九を覚えないでどうするかっていうことなわけですよ。もう何も始まらないですよね。あるいは、英語だと、アルファベットを覚えないことにはどうにもならないですよね。まあ、当たり前と思うかもしれないけれども、覚えるべきことを覚えるってことはそういうことなんですよ。まあ、もうちょっと先に進めば、古文のね、助動詞の活用とか接続とか意味を覚えなければどうにもなんないでしょ。これ覚えなければね。まあ、もちろん漢字を知らなくては文章を読めませんしね。とにかく、まずは覚えることがベースになっているってこと。つまり人間の学習のベースにあるのは、覚えることがあること。覚えることをきちんと覚えるからこそ、記憶とか理解とか想像するってことですね。新たなことを想像していくとか発見していくとかってことがある。あるいは思考っていうものを深められていくっていうことがわかると思うんですね。ですから覚えるべきことを覚えないっていうことはやはりその破壊行為なんですよね。ですけどこの覚えるべきことを覚えないっていうことを平気でしている人たちが多くてそれで結果が出ないな、うまくいかないなって言ってる人が多いんですよ。だからまずはね、覚えるべきことをしっかり覚えようっていうことですよね。2番目なんですけど、まあ覚えるべきことを覚えることはそうなんですが、じゃあどうしたら覚えられるかっていうことですよね。これをね、反復すればいい。ただそれだけなんですよ。何も高度な何かのテクニックがいるわけでも何でもなくて、知識が必要なわけでもなくて、ただ反復すればいいんですね。記憶しますでしょ？とにかく一生懸命覚えようとするわけです。で、その後、チェックテストですね。自分なりにテストを作って、それで覚えられるかどうかってやるわけですよ。例えば英語だったら、英語の文を覚えるでしょ？で、そしたらその和訳を見て、で、それが英語で書いてみたり、あるいは言ってみたりする、書いてみたりするわけですよね。数学もそうですよね。数学を解けない問題をですね、回答を見ながら、回答をまあ理解しようということをしますよね。で、その後で回答を見ないで、問題文だけを見て解いてみるとかね。そういうことを何度も繰り返すってことですよね。だから反復して記憶の定着を図ると。だから物を簡単で、反復をしさえすればいいんですね。反復してチェックしていくということですね。これをすればいいんですね。で、チェックして、また記憶が足りなければ、またもう一回記憶をしなすとかね、いうことでやっていくということですよね。で、まあ、数学の場合だったら、それを伴って、こう、不明点を一つ一つ、まあ、解消していくってことです。分からないとこを分かっていくということで、記憶していくっていうことですね。これはもう数学に限りませんけど、どんな科目でもそうです。だから、ここで言うのは、記憶と理解っていうのは表裏一体の関係にあるってことですよね。記憶するためには、理解が必要だし、理解をするためには記憶が必要だっていうことなんですよね。この表裏一体の関係を、ここでさらに確認しつつ、反復して記憶するっていうことになるわけです。3番目、姿勢を良くするっていうことですね。やはりですね、今の生徒さんを見ると、この姿勢を良くするっていう教育を受けていないんでしょうかね。本当に姿勢が良くないです。で、姿勢が良くないので、疲れやすいんですよね、姿勢が良くないとね。姿勢が良くないと頭に血が来ませんし、余分なところに疲労してしまいますよね。足を組んでみたり、特に足を組むっていう方多いですね、足を組んでやったり。で、姿勢良くないとですね、実はですね、字が正しく書けないんですよ。例えばですね、やってみてほしいんですが、足を組んだ状態でね、正しい字書こうとすると大変な体に負担かかるわけですよ。で、当然ですね、字が乱れるんですよね。正しい姿勢というのは腰を入れて、しっかり腰を入れて、右利きの方だったら右手でペンを持ち、左手で、しっかり紙面を押さえて、正中線をちゃんと意識して書くっていうことですよね。で、そうしないと正しい字が書けないですよね。で、正しい字が書けないと、まあ、例えば答案だったら、採点者に読んでもらえませんよね。で、よくあるのはですね、計算ね、計算をいい加減な字で書いて、で、それで間違ってるってことですね。4と9を間違うとかですね。 0と9を間違うとか、そういうふうにありえないような間違いをして、せっかく正しく出ている計算をなのに間違って書いてしまうとかですね、そういうことをやるんですね。非常にそれは多いですね。そうするとそのことばっかりやると勉強がつまんなくなってしまいますでしょ。だから姿勢を良くするってこと。で、当然の頭を働かせるためにも姿勢を良くすることは大事だし、腰を入れるっていうのはすごく大事なことですよね。これは本当に腰を入れる文化だったのに、日本っていうのは、それが急速に失われていると思うんですね。私の目の前で腰を入れて座る子の割合っていうのは年々少なくなってしまって、それは誰か年長者がね、きちんと姿勢を良くしなさいってことを教えなくちゃいけませんよね。それからですね、4番目、筆圧を強くするってことなんですね。で、筆圧は強くことはものすごく大事で、脳と直結するんですよね。手っていうのは第二の脳と申しますけども、まさにそこに神経が集まっているので、そこをきちんと刺激するっていうことは脳を刺激することでもあるので、学習と筆圧の高さっていうのは実はものすごく深い関係があるんですよね。当然記憶とも深い関係があります。で、もう一つはですね、薄い字で書いてると、やはり見間違いするんですね、当然ながら。薄い字で書いてるとですね、やはり採点官がちゃんと読んでくれませんね、テストね。で、こういうことっていうのは、テストの時だけちゃんとやればいいだろうっていうわけにはいかないんですよね。やはりね、普段からちゃんと練習してるから、試験の時でもきちんとして筆圧で、綺麗な字を書けるってこと、読みやすい字を書くってことですね。だからこの姿勢を良くするとか、筆圧を強くするっていうのは、要は読みやすい字ね、採点者とか自分自身も含めて、読みやすい字を書くっていうことでもあるんですよね。そもそも文字っていうのは文明の基礎ですから、文明文化の基礎ですから、そこを大事にしないと、言い換えに書くっていうことは、文明文化の破壊につながっていくんですね。そのくらい大きな話であるんです、実は。だから、しっかり書きましょう。で、そうすることによって、深く、またさらに深く理解できるようになりますし、理解も深まっていくということで、脳が非常に鋭敏に働くようになるんですね。から5番です。スマホを持たないってことなんですが、スマホって、生徒さん見てると、100害あって一理なしですね。もうスマホの害っていうのはもう皆さんきちんと認めないといけないです。ちょっとなんか勉強してるとね、すぐスマホを見てしまうとかって人多いでしょ。でね、スマホとかそういうものをたくさんやってる人っていうのはもう顕著で記憶ができないんですよ。こんなことも記憶できないのか、あるいはこんなにちゃんとやったのにもかかわらずすぐ忘れてしまうとかね、記憶の定着度が極めて低いんですよ。で、忘れっぽいんですね、要はね。そのくらいだから逆に言えばスマホからの情報っていうのはものすごい多く量が多いんでしょうね。だからもう学習効果をすべて押し流してしまうほどの、猛烈な巨大なですね、情報の流れをその人に流し込むんですね。だからスマホってのは持たないことですね。まあ大人になったらまたちょっと違うのかもしれませんが、特にまだ、要は子供ね、アルコールっていうのは20歳まで許可されませんでしょ。大人になってからって言われますでしょ。それはもう当然のことなんですよね。それだけだから、発達途中にある人っていうの影響っていうのはものすごく大きいっていうことですよね。とにかくスマホを持たない。そしてもしお子さんがね、スマホ中毒だなと思ったら、スマホの契約は切るっていうことですよね。スマホは契約を切ればいいんでね。で、もう一つはどうしてもスマホの非常に依存が高いなっていうお子さんを見てると、やはりご両親も高いんですよ、当然ながら。ご両親もものすごく高いんですね。だから、人生のね、生き方として、お父さんお母さんもね、あるいは周りの大人たちも、スマホっていうかインターネットというかこういう巨大なね情報空間にどうやって向き合っていくかってことをやはり考えていただいて、子供だけね制限するってことはできないんですよね。子供だけ我慢しなさいとかってことはできないので、大人も一緒に我慢すると見ないということですよね。一番これ良くないなと思うのは、家族がね全員で食事してるときに全員が自分のスマホを見てるっていうのはねことですね。もう何のための家族だと思いますね。これ家族解体ですよね。で、家族解体っていうのはまさにもう文明文化の解体なので、そのくらい大きな問題なので、自分の行動っていうのを特に大人がね見直してほしいなと思うんですね。ていうか、そもそもが子供にスマホ買い与えちゃダメですよ。どんなにせがまれても買い与えちゃダメです。あとゲームもね買い与えちゃダメですね。そこはもうしっかりと、させなきゃいけないですよ。ていうか、その簡単で、ね、もしスマホのねもう依存傾向が強いっていう状態になってしまったならば、もう始終スマホ見てるなんていうことになって勉強そっち抜けでねしてしまうんだったら、それはもう契約を解除すればいいので、ただそれだけのことなんですね。で、ここはさらに、まあ人間って人間の孤独の大事さとかってことがあるんだけど、まあ人間というのはもう孤独とか自分で生きていくってことはものすごく大事なので、自分のね判断で人の評価とかね、そういうことではなく、自分でこう生きていくっていう強さが、ね、どうしても必要なので、そこをね、もうまあ本当は教えていかなくちゃいけないんですが、まあ、これは今その話はいたしませんが、これね、単にですね、契約を切ればいいんですよっていう、話をするんですよ。そうするとみんな驚くんですね。 まあ、単にお父さんお母さんがお金払ってらっしゃるんだから、契約を切ればいいんだよっていう話をすると、ああ、こんな風にすればいいんですねとか、こんな簡単な方法があったんですねって驚かれる方もいらっしゃるし、そんなこと絶対できないっていうような反応をする方もいらっしゃいますね。でも、いずれにしよう、お子さんをスマホの依存の状態に置いとくのは、何としても避けなくちゃいけないし、早くその状態を脱しなくちゃいけませんよね。そのためにはどうするかって言ったら、まず契約を切ることだし、自分自身もそういうものに対する向き合い方、あるいはもっと自分の人生にね、何を成したいかっていうことをね、しっかり振り返らないといけないですね。5番目ですが、筋の良い読書をする。で、これもね、生徒さんを預かりして思うのは、とにかく読書量が少ない。読書量が少ないです。やはりみんなが読んでるようなスタンダードなものっていうのが読んでないと、会話ってできないんですよ。コミュニケーションってできないんですね。まず語彙力がないし、知識もないとなると、会話っていうのが成り立たないと思うんですね。要はね、コミュニケーション能力って皆さん誤解していて、コミュニケーション能力っていうのは基本的に記憶してるかどうかなんですよ。みんなが共通に持っているようなものを、あるいは読んだことがあるような本の内容とか、あるいはみんながね、普通に使うような言い回しであるとか、あるいは表現ですね、表現方法であるとかを、みんなが共通に持っているからコミュニケーションができるんだって、それがないのにコミュニケーションができるっていうのはありえないんですよ。で、ましてや年齢がどんどんどんどん上がっていけばね、そうなるわけですよね。だからこういう筋の良い読書をするってことですね。実はね、残念ながらその読書も本も、筋の悪い読書というか、人を破滅に招くような文章ってのは山ほどあるんですよね。で、これをですね、また、名著だとかっていうふうに進めている人もいるので、それが大変怖いことではあるんですよね。ですが、そうじゃなくて人生を豊かにする、あるいは幸せにしていくっていうのは、そういう文章っていうのは逆にあるので、そういうものもちゃんと読んでいかないといけませんよね。ただ、なかなか最初はわからないので、その辺どういうふうにするかっていうのは、まあ、この辺指導者の力が問われるんですけど、やはり知っててほしいのは、やはり文章っていうのは、人をね、破滅に導くような悪魔的なね、文章もあるし、まあ、悪魔の手先と言ってもいいような、そういう文章も有名な人が書いたと言われるものであってもね、有名人が書いた、著名な著作であっても、そういうものはあるし、逆にそうじゃないものもある。で、この2つがあるってことをしっかり知ることですね。そして読書するには、その筋の良い読書っていうのをどんどんどんしていくっていうことが大事で、その人の幸せの基礎を作っていきますね。筋の良い読書っていうのは正しい判断のもとにもなるし、すべて幸せな人生のもとを作ってくれるので、この筋の良い読書をしない限りは、人間であることはなかなか難しいですね。で、そのくらいだから筋の良い読書は大事です。もちろん直接的には、もちろんその入学試験とかっていうことのベースの力ですよね、この読む力っていうのはね。このスマホでね、結局何が悪いかっていうと、もちろんいろんな悪い点があるんだけど、結局ですね、長い文章をしっかり読めないんですよね。で、スマホから流れる文章ってね、あくまでも文字ではないので、画像なので、論理的に考えていくとかっていうこととは、全く逆のことなんですよね。で、必要なことは論理的に考えて、文章を自分で解釈していくっていうことですね。そしてそこでいろんなことをこう考えていくっていうことが大事なんだけど、一切そういう能力っていうのは養われないので、筋の良い読書をするってことはものすごく大事ですね。まあ、付け加えますと、辞書を引かないですね、紙の辞書をね。だからもう分かってる人は分かってるんだけど、紙の辞書を引かないことには、本当に効率悪い勉強をしますよね。パッパッパッと入力して、なんか意味だけ出ればいいっていう、それが効率いいと思っていたら、もう大間違いで、特に学習段階ね、学習段階では、そのことをしてしまったらば、もう本当に学力は崩壊してしまいますね。で、英語なんかいくらやってもできるようにならないでしょう。あるレベル以上もとてもいかないようになってしまいますね。まあ、英語に限らず外国の勉強、そうですね。とにかく辞書を親しむっていうことは、昔から言われた通りですね、辞書をとにかく徹底的に引いて読むっていうことですね。まずこれが大事になりますよね。これを実践しなくちゃいけないんだけども、これをスマホを持ったがゆえにですね、それができなくなっているっていうことですね。だから当然漢字もダメですね。漢字もだから覚えられないしね。漢字の意味とかにも興味持たなくなるんですよ。常にこの背景っていうのがありますでしょ。文字には常にその文化の背景があるんですよね。そういうことにも一切目を向けることができなくなってしまうんですね。まあ今話は長いんですが、すごくそれぞれ深いことなんですが、まあ触りだけね、お話しするとそういうことになります。もう一回言いますね。1番ね、覚えるべきことを覚える。2番、記憶する、チェックする、記憶するっていうのを反復して、記憶の定着を図っていく。そして、ここには書いていませんが、理解とそして記憶っていうのは表裏一体なんだよっていうことですね。理解が深まれば記憶もより定着が深まるし、記憶が定着していれば理解もさらに深まっていくっていうことですね。だから姿勢を良くすること。それから筆圧を強くすること。で、スマホを持たない。筋の良い読書をする。ぜひ皆さん実践してほしいなって心から思うんです。でね、よくね、お話しするときにこういう内容、それぞれに場に応じてお話しするんだけれど、 その時に必ず付け加えることがあって、この6つを実践すればどんな夢でも実現できてしまうよっていうことなんです。で、これは本当に心から私は思っているんだけど、ただね、現状ね、1から6までやる人ってものすごく少ないでしょ。で、やるだけで非常にもう選ばれた人になるんですよね。もうただそれ実践するだけで。当然だから競争にものすごく強いの分かりますよね。で、みんなやらないことをやれるわけだから。大多数の人はこれ今言ったことできませんからね。だからこそまたみんながやらないことからこそ、まああんまりね、いい言い方じゃないんだけど、でもみんながやらないからこそこの6つを実践することで優位に立つってことも実際あるんですね。昔はみんなこのように普通にやってたから、それやってただけではどうにもならなかったけど、今みんながそれすらもやらないから、最低限のね、そういうことをやらないから、やっただけでものすごく優位に立つっていうのは実際現状であります。こういう状況がいいか悪いかは別としてもそうなんですね。だから逆に言うと、これを聞いてくださる方はね、これ実践して、ちゃんと結果を出して、こういうことの大事さっていうのを皆さんに伝えてほしいんですよね、と心から思います。で、実際これを実践した私の生徒さんたちは例外なく飛躍的に学力を伸ばすし、自分の望む学校に合格しています。それ昔みんながやってたのと、いや、周りがやんないでこれだけのことをやるって言ったら、それはもう差が激しいですよね。昔よりもはるかに激しいので、そういう意味では結果っていうのはより出しやすいっていうのも、まあ事実です。まああまり言いたくないですがね。あまりそれを望ましいとも思っていないので。だけども実際そうなっています。だからね、まあ、実践しない人がいるっていうのは、なんで実践しないのかなと、まあ心から不思議に思っていますね。それくらい価値のあることですね。ぜひ皆さん、実践して絶対合格してください。そしてその先もね、さらにいい人生をね、幸せな人生を歩んでほしいなと心から思います。そしてそのことをね、もし実践してくれたなら、この良さっていうのを分かってくださると思うので、皆さんにね、その良さをぜひ伝えてほしいなって思うんですね。絶対合格。ありがとうございました。